それではこの朝与えられています聖書の箇所をお読みいたします。今朝はマタイの福音書の5章の4節、そしてその後イザヤ書52章の13節から53章の12節、こちらそれぞれ司会者の方がお読みいたします。まずは新約聖書の6ページ、マタイの福音書5章の4節お読みいたします。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。それではイザヤ書の52章13節から旧約聖書の1258ページになります。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々に地を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前に彦ばえのように這い出た。砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病をしていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに、私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は、私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが、私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力断たれたのだと。彼の墓は悪者とともに、富む者と共にその死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。 彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。それではこの箇所から、苦しみ読む者が幸いと題して安西先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリスト様は粉に押せとる。幸いなんは悲しみよるもんや。その人らは慰められるけんの言うての、悲しみよるときに私らそなに言われたら、何わからん、わけわからんことを言おんな言うて、思うてしまうわの。私らにしたら悲しむいうのは不幸を悲しむいうことや。誰か悪いもんによけ騙し取られたり、大事な人が死んでしもたり、家族が壊れてしもたり、生活のめどがこの先立たんようになってしもたり、自分や家族がおっきょい病気になったり、大けがしたり、体がめげてしもって、もうどうにもよんならんようになったり、なんやかやで、私らはなんでこのような不幸な目に遭わんといかんのやつってね、そう思って、悲しみになる。そやのに、悲しい目に遭うんが幸いや言うてイエス・キリスト様は言うんやろか。そやない。ほんならどういうことか。そもそもイエス様が幸いやとこう言うんは、私らが思う幸せとは違う。素敵な人にまあ出会えて嬉しいわ、ハッピーやーいうみたいなんとは違う。うわ、宝くじ当たってしまった、ラッキー、これうちの人に黙っとこうというようなんとは違う。ハッピーとかラッキーとかやったら周りの人が、まああんたええな、羨ましいわいう目を向けてくれるやろ。イエス様が言う幸いいうのはそのなんとは違う。自分では、嬉しに感じんかもしれん。周りの人から見たら、まああんたなんとも哀れやのいうことかもしれん。ほんでも幸いや言う。そなな幸いや。そななことあるんかいの。あるっつってイエス様は言う。幸い言うてこう訳されとるもともとの言葉はの、祝福されとるいう言葉や。祝福されとるって。天も地も作った神様が喜んで祝福してくれとると、そういう幸いをイエス様は言うとる。悲しみよるもんを神様は喜んでくれよるいうことになるの。なんや余計に話がわからんようになる。そもそも神様が喜んでくれとるもんの悲しみはどういうもんか。天も地も治めよる天の神様に自分はつながっとりたい。そらにほんまに思う。そらに思うからこそ味わう悲しみがあるんやな。一緒におりたい神様から自分が遠いとこにおる悲しみ。 神様を自分がここの自分が神様を痛ませとる悲しみ、神様の神様悲しみ、神様が悲しみを一緒に悲しむ悲しみ、そんな悲しみわかるかの、さっき読んでもろたイザヤ書ね、イザヤ書いうのはイエス・キリスト様が世に現れる700年も前に書かれとる。ほんでこの53章いうとこに、いつか世に現れることになっとったキリスト様の悲しみが出てくる。でそこのとこを後で見る前に、そもそもキリスト様いうて呼ばれるお方のことがこの旧約聖書の詩編っていうね、聖書の大体ど真ん中、詩編っていう、詩編の2編いうとこに書かれとる。そこを先に見よう、開けてみようの、詩編の2編1節と2節。なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、ここでこの世の人らが、まあ、寄ってたかって、主と主に油注がれたものに逆らうんやとこういう。でここで、主って言ってこの主いう文字が不当に印刷されとるやろ。その不当い不当になっとる主というとこはな、ね、他の箇所もそうやけど、もともとは天の神様のお名前が書かれとるとこなんやな。ちょっとそれ覚えといたらええな、天の神様のお名前が書かれとるところが不当い主っつって、不当い主っていうね、ふうにこう印刷されとる。でどんなお名前か、わしはおるぞっていう名前や、わしはおるぞっていう、そういう名前が書かれとるとこな。んでそのわしはおるぞいう名前の神様が油を注いだもんにこの世は逆らうとこいう、油を注ぐやいて何のこっちゃ、ね、聖書で神様が特別に誰かを選んでその人の頭に油を注ぐようがあるんやな。でそれはその人を神様がお役目に任命するいうことや。神様がその人に大事な役目をね、こう任せるときに油をその人に油を注ぐというね、そういうことがあるんで、この油を油注がれたもの言うてこう訳されとる元々の言葉はマシアハいう、マシアハ聞いたことないな、メシア言うたら聞いたことあるかい、メシア、そういう言葉や。でこの紀元前250年頃にな、 この旧約聖書がギリシャ語に訳されるんだよね。ギリシャ語を話すユダヤ人のためにこうギリシャ語に訳されていく。その時にこの油注がれたものいうメシアいうところがクリストス、つまりキリスト言うて訳されたんやな。だけあのキリスト様いうのは神様から油注がれて任命されたお方いう意味や。でこのキリスト様のお役目は何やろうか。この詩編2編の6節、私が私の王を建てたのだ、私の聖なる山シオンに行って、これひらがなで、ひらがなで私ってあるところが、まあ、大体神様のことやと思うたらね、ひらがなの私、神様、神様が自分の王を建てたとこういう、ね、で7節、私は主の定めについて語ろう、主は私に言われた、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだって。で神様が油注がれたものをキリスト様に言う、あなたは私の子だ、私の息子だって、そういう。でここで言われておることは、やがてキリスト様が世に現れる。そのキリスト様は神様の意向に沿って、神様の心に沿って、世を治める王様に任命されて、神様から喜ばれると、神様に喜ばれる、わしの息子じゃって言ってこう呼ばれるいう。ほんならその神様の息子のキリスト様はどこを治めるんやろうか、王様としてね、どこを治めるんやろうか。でこの8節、8節の2行目、私は国々をあなたへの譲りとして与える、地の果ての果てまであなたの所有としてと。神様は私らがもう好き放題にして、もうぐちゃぐちゃわやになってしまうとるこの世界を神様の心に沿うように、沿うようにこの治めさせる、自分の息子のキリスト様に治めさせる、そういうつもりなんやな。天の神様はそんなにしたいん、法王やの、知っとったこのこと。神様はそななつもりにしとるいうんを、イエス様が世に現れる千年も前に、この詩編な、イエス様が世に現れる千年も前に知らせとったわけや。ほんでそのキリスト様のことがさっきも読んでもらったこのイザヤ書53章のところによう書かれとるね。であのイザヤ書52章開けて見てもらって、52章のおしまいのとこな、13章、まあ、失礼、52章やね、52章の13節、見よ、私のしもべは栄える、彼は高められて上げられ、極めて高くなる。そんなに言われてる、ひらがなの私と神様や、神様のしもべは栄える、彼は高められて上げられ、極めて高くなる。これキリスト様のことを言っている。でここでキリスト様は神様からわしのしもべって言われている。キリスト様は お心のままにってね、神様のお心のままに、神様のお心のように言うて、自分を神様に合わせていくわけや。ほんで神様はそのなキリスト様をこれ以上ないとこまで他方にあげるっていう、宇宙一高いとこまで上げるって、つまり神様の横のとこにまで持ち上げて、キリスト様を誉れ高いものにするという、そういうつもりでおると、そう言うとるわけや。で、そんなことにするつもりにおるくらいに、神様はキリスト様を喜んで祝福しとるというところが、じゃあキリスト様は世に現れたらまるで神様から嫌われとるみたいな人生になっていくっていう、それがこの52章の、イザヤ52章の14節からずっとあと53章言われとるやな。ちょっと飛ぶけど、53章の3節、彼キリスト様は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。彼は悲しみの人でと、こうキリスト様は悲しみの人や言うて、言うんやな。キリスト様の悲しみはどなな悲しみか。周りの人から拒絶されてしまうだけやない。4節で、まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った言うて言う。キリスト様は誰やって味わう人生の悲哀を自分も味わうだけやない。他の人らのいろんな意味での生き方の病、痛みまで背負うことになる。はじめにこの世界を、まあそれこそええ具合に作った神様にしたらな、はじめは、ああようできたってこれでって、ね、ようできとるって、そういうええ具合にこっさえた神様にしたら、今この世界はもうおかしになってしまうとる。6節、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。神様はこの英語にこっさえたこの世界を私ら人間に任せた。大事な役目を私ら人間に任せた。そうしたらその人間、私らが何やり出したか言うたら、自分勝手な道に向かっていったっていうわけや。私らは神様の心やこし、まあそんな考えんでもええんやって、自分がええと思ったように生きたらええんや言うてこう思いよる。ほんでみんながみんな自分で自分がええと思うをこうお互いにぶつけ合いよるわ。国と国もそうやな。ほんでまあ世界がぶつかり合うてわやになって、みんなが苦しんでる。その難は、この難は、この世界を作った神様にしたら、どうにも的外れなことや。私らは的外れな生き方をしとるって。その難、的外れを聖書は罪言うてる。ほんで、神様は、その難、私らを不憫に思うて、私らを罪から救い出さないかん、そう思うてキリスト様を私らのところに送ることにするわけや。ほんだらキリスト様はどないして私らを救い出すんか。53章4節、 まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に、彼はですね、彼はキリストは神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちのその木のために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、自分それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は、わしはおるぞいう神様は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。しいたけと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の民の背きの家に打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。私らはめんめに自分でええと思ったように生きて、結局はもうどこ向いて歩いていったらええんかわからんようになってしまった。そのような私らの哀れな結末をキリスト様が代わりに背負い込んで、私らの身勝手な生き方の後始末に自分の命を神様に差し出して死ぬというわけや。キリスト様は神様が喜ぶ、私の喜びの息子じゃとね、そなりに言われる輝かしい王様のはずやのに、そななことになるんやと、こういう。この53章の姉妹の12節。12節もおしまいのとこ。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。彼は背いた者たちのために取りなしをする。なんと、まあさなな死に方をするキリスト様を神様はよっしゃって、それでよしやって言って、ほんでキリスト様が私らと神様との間を取り持ってくれる、神様との間をつないでくれるんやという。キリスト様は備えして私らを神様の手の中で生きる生き方に連れ戻してくれる。備えしてキリスト様は私らを救い出してくれるというわけや。そなな救いのキリスト様をいつか世に送るつもりにしとるんやけんのと、こう言うて、この天の神様が昔に約束 してくれとったんが、この旧約聖書という。ほんで、その救いのキリスト様がとうとう世に現れた。神様が自分の息子を人にならせて送ってきてくれた。それが、なんとイエス様やったっていう。現れるはずのキリスト様というのはイエス様やったというのが、新約聖書なわけ。本田健、この、イザヤ書53章の3節で、悲しみの人と言われとるのは、ずっと後の時代に現れる神様の息子、イエス・キリスト様を指さして、そのお方は悲しみの人や、言うて言うとったっていうことやな。イエス・キリスト様の悲しみ、言うたら何を思うやろうか。イエス様がな、ああ悲しい言うて言うたことがある。ああ悲しい。 もうじき自分は十字架につけられるいうのがもう目の前に来とるいうのがもうイエス様は分かっとって、んでイエス様はゲッセマネいう、まあ、人気のないとこで、お弟子さんらに、言うた。悲しいて悲しいて、もう死んでしまうくらいやいて。悲しいて悲しいてな、死んでしまうくらいや。そんなに言うた。どういうことやろ、何がつらかったんやろか。イエス様の一番の悲しみは、天の神様と心が通じ合いよった、そのつながりが切れてしまういうことや。もうじきに天のお父さんから離されてしもうて、一緒におれんようになる。恐ろしい、身の毛もよだつ悲しみやった。この時のイエス様の苦しみのことを、今から500年くらい昔の教会の指導者の一人が、まあ、こんなことを言うとる。イエス様はゲッセマネの園でお祈りをしよったときに、自分が神様から完全に離されてしまう地獄を味わうとるいうよりの、イエス様はゲッセマネの園で地獄を味わうとる。イエス様は十字架の上にかけられて、こう、オーランだ、叫んだ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、言うてな。で、神様、言うて呼んでも神様は目を合わせてくれなんだ。神、顔を背けられてしもた。神様の息子のイエス様にしたら、そんなこと今まで一遍もなかった。ショックや。悲しいて悲しいて、心の底から悲鳴を上げとる。ほんでもな、それは天の神様の方やって、ついや、同じや。自分の一人息子が死ぬんを見るんは耐えれんわの。何でも答えてくれんで顔を背けてしもうた。天のお父さんの後ろ姿が震えるんをイエス様は見とったんや。何やろか。イエス様のなんでは、天の神様と断絶してしもうて、自分が悲しいだけやない。天の神様が心が潰れたように悲しんで痛んで震えとるんを思うての、なんでこんなことに、いや、何やろか。イエス様が十字架につけられとる間、真っ昼間、空は何時間も真っ暗になってしまった。まるで神様から断絶された息子の絶望そのままの暗さやけど、それだけはない、天の神様の真っ暗になった心が現れとる。そういうように見えてくる。岩淵真というクリスチャンの人がおる。で、この人が作った歌に、父の涙という歌があるんやな。で、岩淵さんのまだこんまかった長女さんが脳腫瘍になってな、で、苦しみながら死んでいくんを見る、自分の辛さの中で、まあ、できた歌やとね、自 自分で作った歌や。
心に迫る父の悲しみ、愛する一人を十字架につけた人の罪は燃える火のよう、愛を知らずに今日も過ぎてゆく。十字架から溢れない泉、それは父の涙。十字架から溢れられる泉、それはイエスの愛。父が静かに見つめていたのは、愛する一人の傷ついた姿。人の罪をその身に背負い、父よ彼らを許してほしい。
岩渕誠さんが自分のまだこんまい長女が死んでいくのを見る自分のつらい経験を通して、十字架のイエス様に天のお父さんの涙、天の父の涙を感じ取ったいうことには真実がある、そう思うの。イエス様の十字架は天の父とイエス様が一緒になって泣いとった場面や、そう見えてくる。よう考えてみたら、悲しみよるものは神様に喜ばれとる。その代表は悲しみの人、イエス・キリスト様自身や。イエス様は30歳からそこらになって、これから国中を歩いて、みんなに、国中のみんなに天の神様の心を伝えて 行くいう、そのしょっぱなにまるで自分に罪があるみたいに悔い改めの洗礼を受けた。ほんで川の水からこう上がってきた時に天から声がした。これは私の愛する子、愛する息子だ。私はこれを喜ぶっつって、そんな声がした。そんなに天の神様から言われとったのに、イエス様はしまいにはみんなから、私らの王様はローマ皇帝様だけやっつって、イエスを十字架につけろ、決してしまえっつって、そういうみんなの叫びの中で殺されてしもた。それを見よった人らは思うたやろう。ああ、神様がこの人を撃ったんや。この人は神様に嫌われて呪われて死んでいったんや。そんなに思ったんやろう。ほんでもその死んだイエス様を天の神様は3日目によみがえらせたというのな。イエス様はお弟子さんらの前に、ほれ、わしゃ生きとくが、ちゃんと足もあるよって言ってな、そんなに言って、お弟子さんらの前にしばらく現れた、何遍も現れた。ほれから天の神様はイエス様を生きたまま天高王にあげて、神様の右の座、もう宇宙一高いところへ座らした。それではっきりした。人の罪の結末を天の神様が悲しむを一緒にイエス様が悲しんどった。そのイエス様を神様は喜んで祝福しとったっていうことや。それがはっきりした。そのなイエス様を見よったら悲しみよるもんは神様から喜ばれとる、神様から祝福されとるもんや、いうのがうなずけてくるわの。私らの悲しみよは大概は自分のことや。家族のことや言うても、それは自分の家族のことや。ほんで、神様の悲しみを思って一緒に悲しむいうこと。神様の悲しみを自分も悲しむ。そのようなことを私らは知っとるやろうか。イエス様があるときお話ししたお話の中に、放蕩息子な話があるわな。父親がまだ生きとるのに、次男坊が自分の相続分が欲しいってな。で分けてもろて、ほんで養家お金もろたんやろう、ホクホクになってそのお金を持って家出をしてしもた。ほんで好き放題の生活をして町に出かけてね、町行って遊んで暮らして、しまいにすってんてんになってしもて、ほんでしまいに、食べるもんがないね、豚の世話をさしてもらうわけよ。もう腹が減ってね、食べるものない。で、豚が食べよる、その餌を、やりたいくらいにひもじになった。その時に、はっと我に帰った。お父さんとこ帰ろうって。お父さんに言おうって。お父さん、私は天に対して罪を犯し、お父さん、あなたの前に罪あるものですって、そんなに言おうって言って、そう思った。親の心こしらず言うて言うけど、この次男坊は親の心を思ったんやな。自分の惨めさを悲しんだんやのうて、天の神様と、自分の父親の心を痛めてしもうたいうんを悲しむんやな。イエス様は言う。神様に喜ばれよる幸いなもんはどんな人か。 それは神様の悲しみを一緒に悲しんでるもんやらやって、その人らを神様が慰めてくれる。ほんなら神様の慰めはどなな慰めやろうか。イエス様の話を聞きよったのはイスラエルの人らや。神様はね、まあ、イスラエルの人らを見て、ああこの人らええ人らや言うてはそうは言えんかったね。全然こう、ああええ人らやとこう言えん。イスラエルの人らを神様は私らの救いのモデルにした。どういうわけか、ほんで神様が救うというのはどういうもんかをこの旧約聖書でこのイスラエルの人らを通して私らに知らせとる。ほんで、そのイスラエルの人らを神様が慰めることにしとるいうのがな、このイザヤ書の40章いうところにこう書かれとる。イザヤ書40章40章の一節、慰めよ慰めよ私の民をあなた方の神は仰せられる。この慰めの約束の背景はイスラエルの人らは神様から警告されとったわけや。わしが言うことを聞かんとそなに自分らの好きなようにしよったらそのうちに国が滅んでしまうぞ言うてな。でそれが後でほんまにその通りになるなっていくわけや。その通りになった時にイスラエルの人らはこう思う。神様はもう自分らと一緒にはおってくれんようになってしもうたって言って、自分らは神様に見捨てられてしもうたんや。そういうようにこうなっていくんやな。でまだそうはなってないけど、そういうようになっていくのがもう神様分かっとって、でイスラエルの人らを神様は後で慰める言うて約束するわけで、どのような慰めかんだ。9節、シオンに良い知らせを伝えるもの。シオンというのはエルサレム、都があった場所のこと。シオン、シオンに良い知らせを伝えるものよ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に言え。その次は、見よ、あなた方の神を、実説、見よ、神である主は力を持ってこられ、その身腕ですべ治める。11節、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。神様がもう塔になったし、なってしもうたもんらのとこに神様は戻ることにすると。ほんで一緒におって羊飼いになってくれる、世話をしてくれるね。そういう、あんたらは羊飼いに飼われる羊の群れになるんや。これが神様からの慰めの約束なんやの。これが神様からの知らせ、福音なんやな。イスラエルの人らが聞きたかった知らせっていうのはこれなんや。イエス様は言う、幸いなんは天のお父さんと一緒に悲しんでおるもんらや、その人らは神様が祝福してくれとる人らなんや。神様はその人らと一緒におってくれるんやけんって言って、そなな慰めはその人らのもんなんやって。これはありがたい話や。わけのわからん話はなしに、ありがたい話や。イエス様が幸いなるかな言うてくれる幸いがここにある、イエス様が天のお父さん言うてこうずっと 呼んできよる神様は私らと一緒におりたい一心の神様よ。そんなな天のお父さんが私らの生き方を見てどんだけ心を痛めとることか。私らのこともそれから隣におる人のこともそれから周りにおる人らのこともどんだけ大事に思ってくれよることか。天のお父さんのその思い、お父さんの悲しみを私らはイエス様の十字架を思うたんびにイエス様と一緒に受け止めていこうの。ほんならお祈りしよう。私らの天のお父さん、お父さんにとって私らと一緒におれることがどんだけ大事なことかいうことに思いが深くなります。私らが自分勝手な生き方をするその的外れな罪が、私らの罪がお父さんと私らを引き裂いてしもうたんをお父さんがどなに悲しんで心を痛めよることか、イエス様のお悲しみから伝わってきます。お父さん、お父さんをそこまで悲しませてしもうたことを思って心が痛いです。イエス様と一緒にお父さんの悲しみを悲しみます。ほんでもお父さんが私らを祝福してくれて、お父さんの息子のイエス様を私らの羊飼いにしてくれる、そんな慰めをありがとうございます。イエス様、私らもお父さんと心が通うもんにしてください。イエス様と一緒にいつまでもお父さんと一緒におる幸いを味わわせてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。